モグラグ。
どうも、モグラグラジオでーす。
モグラグラジオです。
モグラグ。
ぴょんぴょんぴょん。モグラグ。ですね、私最近判明したんですけど、アナゴさんと同い年ということが分かりました。ヤオイタです。
僕もね、4週ほど前から、最近気づいたことをこうオープニングでコーナー化して喋ろうとしてるんですけど、それ自体をすでに伊集院光がラジオでやってるってことに最近気づきました。あの人はラジオのオープニング、最近気づいたこと、始まる。まんまパクってる感じになってもら
った。ラジオの王様じゃないですか。
王様には勝てねえからな、これ。じゃあ、ちょっと来週からちょっと趣向を変えてみます。
そうしましょう。
はい。
いや
おきちゅうです。
本当にね、びっくりですよ。アナゴさんと同い年ってことに。
まあね。
なんです。小さい時から見てるじゃないですか。
うん。
だから年上ってイメージがあるんですよね。
そうね。永遠の独身貴族やと思ってたのに。
がっかり。まさか同い年かやって、もう、日曜日の6時半になっても私はサザエさんに焼き餅しか焼けないです。
最近。
あいつだって24歳で子供いて実家暮らしで何もしてなくてさ、世田谷に一軒家だろ。
しやで。しかも、暇の時野球してるからね。
マジかよ。カツオじゃねえかよ。なんなんだよ、もう。
そういや、昔サザエ、磯野家の謎っていう本めっちゃ流行らんかった。
私買ったよ。
あれめっちゃ買ってる率高かったよ。
うん、私、磯野家の謎、おかわりっていうその後に出たやつも買ったもん。
あー。うちで磯野家の謎とさ、あと松本人志の衣装っていうのさ、大体学校になかったな。
あったあったあった。あと、でもまっちゃんの本大体の人読んでるでしょ。
読んでると思う。
面白かったしね。
面白かった。うん。そういや、あれですね。まっちゃんも今年映画第2作目出ますね。
あ、本当です。
うん。確かシンボルっていうタイトル。
見た？大日本人って。
見た見た。映画館行った。
決めていいんだよな。
あ、そう。
今度見ようっと。いや、ちょっと先週に引き続きちょっとダラダラしてて申し訳ない。
まあそうですね。話題がないんだよね。
そうなんだよね。いや、だからラジオにあるまじき姿勢です。作っていこう、話題。
いや、今ね、あれなんですよね。もう少ししたら、来月の今頃にはインフォメーションできんねんけど、あること仕込んでますね。
ええー。
それでちょっと、みんなパンパンに忙しいという状
態。めっちゃ忙しい。私も今日こんなところでラジオを撮ってる場合じゃないんですよ。リアルにやばいですよ。だって何どうしよう。
あれね。いや、このモグラグがさらなるね、進化を遂げる。
と、レボリューションです。
まあ、これ自体にはまだちょっと言えないんですけど、その、
もったいぶってます。
うん、なんて言うんでしょうかね。なんか、それこそ、アナゴくんと同じぐらい、俺なんかもアナゴくん超えてるわけやん。
ああ、おきちゅ年上だからアナゴくんって呼んでいいんだ。
そうよ、アナゴくんよ。うん。もう、アナゴくんの誘いとか断れる年やからね。
いやー。
いや、なんかね。
断れねえよ、私。誘われた。
いよいよええ加減なんか僕らの世代が何かを発信していくべきなんじゃないかというね、
うん、
感じをしてましてね、なんとなく、
うんうん、
ここ 1,2 年ですかね、
うん、
まあ先週の話からもちょっと若干続くかもしれないですけど、
うん、
そのまあ俺たちの上の人たち、先代の人たちっていうのは立派な人がたくさんいたじゃないですか。
そうですね、
うん、でまあ言ったら今の20代前半の人たち、
うん、
とか18歳19歳の人たちがやっぱりこう、おこの人ら面白いなみたいな、
うん、
を担うのはいよいようちらの世代になってきてんじゃないかなと。
ほんまや、
うん、
見てろよ
思うわけですけどね。
小学生ども、いやいや小学生はまだ早いか。
なんか言ったらさ、めっちゃベタな話やけどさ、
うん、
アナゴくん超えたのも確かにショックやけど、一番最初に超えたのがショックなんて、やっぱり高校野球。
高校野球ね。
やんか。
高校野球もさ、夏になったらちっちゃい時からさ、うち父親が好きだったんで見てたんですけど、
うん、
あれずっと、何です？ 自分より年上の人が頑張って野球をやっているみたいな、うん、お兄さんがやってるみたいな感じだったんですけど、うん、見たらあら可愛らしい顔してみたいな
そうそうそうそう、
いや
だって俺去年そういう感じでちょっとショック受けたんが、あの太田さんがちょっと体調悪くなって俺病院に連れて行ったんやけど、その太田を見てる医者が明らかに年下や
ね。うわ
これはちょっとショックやった、
ね、いやいや、
うん、年下に体見てもらうんかっていうさ、
なんか嫌だな、
うん、
やっぱおじいちゃん先生ぐらいがいいな一回ありますよ、若い女医さんに見てもらったら、
うん、
薬めっちゃたくさん処方されて、
あ
でそれで全然良くなんないから医者変えていって、うん、今こういうの飲んでて全然治んないんですよって言ったら、うん、こんなの飲んでんのみたいな、
あ
これはあの一番弱い薬で治りかけぐらいでまだ気になるなって時に飲む感じのものだから、うん、最初この状態でこれ出されたのってはいって言ったら、うん、そこやめときなって
、あそうそうそう
って言って、そこのお医者さんは2種類ぐらい薬を出して、うん、私の喉の痛みは一瞬で治りました。
そう、なんか良くない病院の典型はあれやからね、薬の処方が多いっていうのがね。
ねえ、あれ点数がつくって、
そうそうそう、
あるブラックジャックによろしくに書いてありました。
うん。やし、やっぱりある程度こう、まあ変な話やけど、ジャンキーにしとけば、売るって感じやな。
ああ、なんてひどい。
いや、だってね、俺前、うん、大学の時にすごい皮膚をやった時に、
うん、
なんか、ほんまに最初に行った病院が大量に薬を出すとこでさ、
うんうん、
最初1週間ぐらい信じて飲んでてんけど、俺基本的に薬自体があかんから、俺
あ
もうなんかすごいあのふぬけみたいになってしまうのよ、
うん、
なんか眠たくなるし、
すげえ効くのかね、
うん、で医者変えたんやけど、その時に思い起こしてればなんかその病院ってなんかすげえ薄暗い感じなんやけどさ、
うん、
じいちゃんばあちゃんが結構なんか通院してるような雰囲気が出てたんやけど、
ああ、あるよ、
ね。あのばあちゃんが大丈夫かなと思ってさ、なんか。
大丈夫じゃねえから言ってんだろ。
いや、じゃなくて、あの病院で。
うんうん。
うん、
もう、変える気もないんじゃない？
そうそうそう。危ないと思うけどな、そういうの、なんか。
そうだよね。なんか、私、一回膝がなんかどうしても、
うん、
変な鈍痛がずっと続くからおかしいなって思って医者行ったんですけど、
うん、
そこの医者のうさんくさいなって思ったところは、そこの先生が多分自費出版か何かで書いた本がめっちゃいろんなところに置いてあって
、
うん、ってこれどうなのみたいな感じで思ったんですけど、その先生の診察もめっちゃ雑なんですよ。で看護婦さんに切れるみたいな、患者さんには適当に話を流すみたいな感じ、それで本は書く
ああ、俺はあのそういうあれは一昨年、もう一昨年なのか、親知らずを2本抜いたんですけどね。
親知らずなんて私ちゃんと生えたから抜かなくていいよって言われました。
俺もちゃんと生えてると思ってたんよ、
うん、
そしたらさ、どうやらそうではなかったみたいで、で、俺虫歯になったことないねんけど、
マジで？
虫歯って基本的にさ、結構割とまあ普通にしとけばあの遺伝的っていうかさ、なんかあんまりこうならへん人はならへんらしいんやけど、
ああ私なんて奥歯全部銀歯ですよ。
あほんま
上下4本
あほんでそうで俺医者に見てもらったら、うん、どうやらなんかこう俺が親知らずやと思ってたのが、
うん、
奥歯で、
うん、
そのさらに奥にまだ歯があるっていう状態やったらしくて、どうも多分それが生えたのは中学か高校の時らしいねんけど、
うん、
十数年間その歯は一度も磨かれたことがないっていう
状態
やった
ら
しくて、やっぱり虫歯になっちゃってて、両方とも。で、親知らず2本抜きたんやけど、あの、一気に2本とか歯抜いたらあかんらしいねんか。だから、その、1本抜いて、2週間とか開けて、
う
ん、
もう1本抜く。
もう1本抜くっていう。で、一本目は良かったんよ。
うん、
あの、すごい、割りかしスッと抜けて、あの、痛み止めして多分10分かそこらで抜けたから、
うん、
あ、この医者、うまいんちゃうかな。
お
こんな、なんかちょっと親知らず抜くのって大変って言うやん。
うん。
おかんに言わしたら頭蓋骨出るんちゃうかっていうぐらいになったからね、私は。って言ってたから。
そんな、お母さんの表現もどうかな。
で、安心してたんよ。あ、こんな調子やったら2本目もスッと抜けるわ、と思って。
お
で、一本目抜いたの見せてもらったらさ、もう真っ黒っていうかさ、もうあの、ああいうなんていうの、乳白色のさ、この、なんていうの、こういう、象牙質っていうの、 なんかこの歯のさ、この白いとこ。
うんうん。
がもうほとんどもう溶けてて。
へ
ぇもうほんまに、ほんまに痛々しい歯ですけど。
くれるとこあるよね。
あるあるある。でもね、あれらしいで、今、医者に言ったら別にくれ、いいねんけど、
うん、
昔はさ、下の歯は屋根の上、
うん、
上の歯は地面に埋めるっていうのやってたやん。
うちの下に本投げるでした。
そう、でもそれは、もう今あんまやらないでくれって言われた。
なんで？
例えば、もう特に借家とかの時に、
うん、
なんか例えば事件が起きた時に、
うん、
警察が調査して歯とか出てきたら、ちょっと、なんていうの？ややこしいから。
あ、これは僕小学校の時抜いた歯ですって言って、紛らわしい
そう。
プンプン、鑑識の人。
なんか、せちがらいなと思って。
本当だ、せちがらいね。
だからもう、欲しかったけど、まあもう汚いし、
うん、
いいですって言って。
捨ててください。
うん、で、2週間後もう1本抜きに行ったんや。
うん。
さあ、いつもの感じ、もう結構、1回目は緊張してたけど、あ、この人うまいって思い込んでるから、うん、超リラックスしてさ。
うん。
診察台に乗ってさ。
先生頼むよ、今日も。
頼ますわ、みたいなことしてて。
うん、
でじゃあ行きますよ、って言って、グッグッグッってやって、まあ痛み止め効いてるから、なんか、うん、あ、なんか取ってるって思ったら、グッグッ、キン、バキンってなって。
いや
ーで、
あれ
で、その人、医者もさ、その時にさ、あれって言ってもらった。その瞬間、え、どうしたん、どうしたん医者みたいな。さ、あー、ちょっと残っちゃったね、みたいな。
綺麗に抜けなかったよと。
うん。で、これ残ったの良くないから取りますね、つって、やんねんけど、もうさ、中で折れてもうてるから、
うん、
要するに器具でこう挟む、とっかかり部分がもうほとんど出てない状態。
うわぁ
って。
埋まってんのか。
そっから40分ぐらい。
戦って。
ずっと引っ張られまくってさ。
あが。
で、なんか最後の方とかもう、ほんまに難しかったんやろとは思うねんけど、
うん、
向こうも必死になってきてさ、
うん、
もう歯抜いてるっていう感覚じゃなくなってる感じになってんのかも、なんかこう、何が痛かったって、てこの原理で、俺のさ、口のさ、唇の付け根らへんを支点にして抜こうとすんねんけど。
ここはあんまり、むやむやしてるから。
どんどんなんか、ああ、ああ、ああってなって、こう骨のとこは、手を止まれんだって。歯は麻酔効いてるからいいねんけど、ここ痛い。
ちょっと。
ああ、ごめん、みたいな。なんか抜いてたらだんだん麻酔も切れてきてさ。
ああ、いやー、やめて、もうやだ。
明らかに感触が出てきて、どんどん不安になってきてさ。でも、うわーと思って、40分か50分ぐらいして、汗だくなって、二人とも。
うん。
やっと抜けたらさ、もうこんなさ、5ミリぐらいの、なんていうの、いわゆる歯ってさ、こう、四角いボックス部分の下にこうニョキニョキってこう刺さってる部分がある、
うんうん。
あれの一個だけが残ってたみたいで。到底そうとは思われへん大事業をやってんけど。
こんな先っぽのために。
でもそれ残しといたらそこが可能して、なんか腐ってくるから。
ああ、ほんと、
うん、要は歯を抜き去ってさ、そこをこう肉がこうギューって埋めていって、
うん。
あるやん。
うんうん。
こう、歯茎みたいな感じになるやん。うんうん、
いや
あれ痛かったし、しかも俺医者行ったん久々やったからな。
私歯医者とか全然行ってねえな。めっちゃ虫歯ありそう。
ああ、一回見てもった方が
いいん
ちゃ
う。うん、私一回、大きい虫歯が2本ありますねって。東京で行ったのか。東京来てから。うん、あ、はい、じゃあそれって言って。あとちっちゃい虫歯が16本ありますよって言って。嘘って言って。本当ですって言って。
ちょっと口開けてみてよ。
ヤニだーって。
あー、でも銀歯多いな、確
かに。銀歯多いんだよ。
うん。え、おっちゃんとかおばちゃんとかどっちか虫歯ガチやったりするんやった。
虫歯っていうか、うちの母さん前歯差し歯ですね、そういえば。
虫歯かな、虫歯でやったの。
なんか欠けたって言って。で、歯入れてもらうわって言って、うん、入れてもらって帰ってきて、うん、どれか差し歯かわかんないって思ったら、よく見たらこれだけ色がちょっと青いって。これよりもグレードの高いやつにしたら30万って言われたからこれにしました。母さん。ああ、こりゃ正しい選択だ。ああ、もう前でも多分ラジオで喋ったと思うんですけど、
はいはい、
私、その時に銀歯にしてもらったんですけども、
うん、
銀歯の時に、
うん、
よちさんじゃあここ、 あれですねって銀歯しますけどつって、うん、銀歯が30万するんですけどって言われて、うん、30万って、うんうん、どっかで聞いた数字じゃねえかって母ちゃんの前歯じゃねえかよって思って、うん、えって言って、じゃあって言って、30万なんて払えませんよ私って、うんうん、じゃあ3000円のにしますかってってその30万のだとほとんど一生買えなくていいんだけれども、3000円のだった途中でなんかあったら買えなきゃいけないっていう代物らしいんだけど、うん、ふざけるなよ
ふざけろよやな
切れすぎた時のせい
ぶっこみの
だってね、あのね、そのやっぱ歯医者さんも腕があるじゃないですか。
あるある。
そのお医者さんはお父さんと思われる、うん、そのおっさん先生のあの委員長と若先生がいいんですよ、うん、であと歯科衛生士さん、
うん、
看護師さんみたいなのがいっぱいいて、でその時に私最初、うん、あの委員長に見てもらってたんですけど、うん、次行ったら若先生になって、若先生の下手なこと下手なこと
あ
もう途中でチェンジって言いたかったもん
いやほんまだから歯医者とかってあんま行かへんけど、腕の差って明確にあるやんか。
こっちだってね、伊達に何回も歯医者行ってるわけじゃないんですよと。
そうそうそう。で、もうこのご時世やし、もうインターネットを駆使して、いい医者を探し出すぞと思うけど、意外とそういう情報って公開されてないっていうかさ。
うん。
で、ランキングサイトみたいなのあるやんか。
うん。それに、私の行ってる歯医者はランキングに入ってるんですよ。
そうそうそう。
入ってるくせに若先生めっちゃ下手なんですよ。
そうそう。だから信用があんまないよね。
うん。やっぱり、あれだね。やっぱ人に聞いたやつが一番いいんじゃねえかな。
まあまあ、そうなるな、結局。いや、でも悲し、なんかもったいないよね。だってテレビとかさ、やったらさ、例えば、まあ言ったらそのスポンサーの関係上とかさ、
うん、
そういうのがあってさ、まあ、そのあんまり個人企業とかをさ、言われへんかったりするとか、
うんうん、
で、そういう意味でそういういい情報って出てけへんやん。まあもちろん、有料企業はバンバン言ってもいいかもしれんけど、あまり偏りすぎても良くないっていう、公共物として。
うんうん、
でも、かたやインターネットなんてほんまに口コミがさ、ものすごい機能できると思いきや、やっぱり誰でしもが上げれるから、こう、なんていうの、そこの操作もやっぱり簡単で、
うんうん、
ちゃんとした情報が得られないっていうさ、なんか。
情報型のくせに。
のくせに、そうそうそう。全然情報をゲットできない。
本当だよ。
まあね、なんか今ちょっとなんか思い出してみても忘れたな。
わあ、今のくだりいらねえ。
あ、そうそう、銀歯、だからその銀とか、その天然の鉱物っていうのは体にマッチングがいいってことないもんな、多分な。
多分ね、銀、うん、本当の銀だったね。
でも最近さ、なんか化粧品とかでさ、なんか発光ナノコロイドとかさ、
うん、
銀とかさ、
うん、
なんやろ、あと、パールとか、真珠とかさ、
あ
顔に塗りたくてるけどさ、どういう神経してんねんの。
なんかね、でもシルクっていいんだす、うん、だすって
シルクね。
なんかカイコじゃないですか、
うんうん、
であれ中でこう虫がいて、うん、ちゃんと呼吸できるようにな仕組みで周りのふ
あ、はい、
やつ絹があるでしょ、
はいはい、
でちゃんと呼吸ができるからそのシルクで作ったやつを皮膚に塗ったとて、
うん、
皮膚呼吸がちゃんとできるんですよと言ってましたよ。
マジですか。
ただそれを紹介してくれたとかめっちゃうさんくさかったですなんか納得はいくけども、
うん、
あんまり
いやなんかこうエコだ環境破壊だなんだかんだって言ってる割にはそのなんていうかその顔に別に宝石塗らんでもええやろみたいな感
じ。そうね、塗らなきゃいいんですよ。何も。
そうそう、何も塗らんかったら、それなりにな。
そうですよ、あっち何も塗ってないんですよ。化粧なんてしません。
まあ、そのおかげで、春の装いが着れなかったわけ
です。そうです。悲しい思い出です。ああ、そういえば私たち、ツッコミツッコミとか言ってたのに、全然今日のラジオ、前回もそうですけど、
いやね、ツッコミはね、やってみて初めて分かったけど、関西人確かにツッコミっていう概念というか感覚はあるけど、あんなあからさまに突っ込んでるでみたいなテンションでは突っ込まへん。
そうでしょ。
恥ずかしい。
だってあれ確実に滑る漫才を無理やりやらされてたもの。
もうで俺がツッコミが超下手くそっていうのがもうね、巷で大人気。
私の方がまだいいんじゃないの。ねえ。 上手に料理はできないけどさ、ツッコミのレベルだったらさ、あなたより私の方が若干だけど、どんぐりの背比べだかもしれないけれども。
上手に料理できんってスナックのママか。
お、来た来た来た。来た来た。
沈黙。スティーブン性があるかも、沈黙、沈黙。
おーおーおーおー誰誰誰誰ああ、ちょっと。
恥ずかしいな。
恥ずかしいね。いや、最近気候も夏にどんどんどんどん近づいてきてね。日差しの影も、どんどん濃くなってきてます。
ああ、情緒的やね。
そうね。どうです、うん、ビールも美味しい季節になってきますね。
まあそうやね。
半袖で外で。酒飲むなんていうのも、
半袖でもいいけど、たまには僕なんかあのビキニでやるみたいに。
ビキニかい
陽気やなむしろ肯定的やった
あれだよ、目が色目になってるビキニかい、うん、ビキニね
いやでもね、なんかあれやね、そのなんやろうな、そんなにあからさまにこう、なんやろ。でも昨日さ、あの、斎藤優也っていう写真から
、ね、はい、
来てたけど、やっぱり関西、大阪人やし、あんまナチュラルな感じやけど、ツッコミしてたよ。
してましたね。
うん。あのぐらいの感じが関西の、こう、会話を円滑にするのかなという。
なるほどね。うん、軽くツッコむってことか。
そう。なんか、会話をこう、途切れさせないというか、
ね。
うん、
沈黙禁止令ですね、
うん、たまに俺とやめたさ、テンション高くなったらさ、
うん、
椅子の通りゲームみたいにさ、なんかこう間の取り合いみたいになる
か、うん、なんか俺が俺がはいはいカルタだよもう、はい、
今日とかテンションすごい緩めやから結構あれやけど、
今日はゆるゆるだからな、うん、なんか間の取り合いもしないし、
うん、
上手にボケもツッコミもできないしこのラジオ自体何なんだみたいな風になってるしちょっと時事ネタでも話しますか。
時事ネタは先週に引き続きですか。
そうですね。
なんかあった？でも
豚インフルエンザですよ。
あ、あ、僕あれほんまかなって思って
んの。私もちょっとなんか言うほど大変なことじゃねえんじゃねえかって気もするんですよ、
ね、うん、なんかね、俺ちょうどあの、
うん、
今となっては大したことないけど、
うん、
草薙くんで次豚インフルになったやんか、
うん、
世間の話題が急に、
うん、
で、なんかさ、めっちゃ、これは社に、なんていう、斜めに見すぎなんかもしれへんねんけど、
うん、
なんかものすごい大事なニュースを隠蔽されてる気がして、すごい気持ち悪いんだけどさ。
ああ、そこまで考えてたんですか、
うん、なんか例えば小沢さんとかさ、
うん、
あと北朝鮮のミサイルとかさ、全然もうないやんか。
そうね。
その後どうなったのっていうさ、なんか。で、最近じゃあもう麻生さんが海外で出現しても大して話題、もう当然のバカ野郎みたいな感じでしか取り上げへんやんか。
うん、
それが本当にどういう風に思われてるのかとか、なんかこう、ちょっと、なんていうの、あの出来事のその後を知りたいっていう感じがニュース見てたらすごいすんねんけどさ。
あの出来事のその後。
うん、だからニュースってさ、基本的にあの、東西南北の頭文字取ってるけど、
うん、
なんかこう、ニューっていう新しいっていうさ、新聞も新しく聞くやん。
ああ、そうだったの、ニュースって。
そうそうそうよ。
おお、すげえ。
東西南北やって。
めっちゃすげえ。サウス、ノース、
そう、
イースト、ウエスト。
ノース、イースト、ウエスト、サウスか。
うん、
で、ニュースや。で、そうそう。で、なんか、
新しいって意味だと思ってたよ。
ああ、違う違う。決してそうじゃないのに、なんか、新しい話題をさ、毎日新しいのを出していかなあかんかのようやんか、ニュース。
うんうん、
新聞も新しく聞くやし、
うん。
でも本来は、まあ東西南北あらゆるところで起こったことを出していきゃいいんやけど、
うん、
でも、なんか、決してそのニュースっていうのは出てきた時っていうのは、ニュースが起こった瞬間や
んか。うんうん。確かにね。
それがさ、どうなっていったのかっていうの
を。あんまりないね。またそこでなんかアクションがあったらすぐ、報道するけど。
うんうん、そう、例えば去年の今頃やったら、俺の記憶やと多分あの、あれやと思うね、あの、子供の遊具と、あとエレベーター。
ああ、エレベーターあったね。
あの、何やったかな、なんたら社、アメリカの。
あれでしょ、酔っ払ってエレベーターに酔っかかったら、 扉がボガーンってなって怒っちゃったやつでしょ。
うん、とか、なんかその、あの、中学生か誰かがさ、自転車をごとエレベーターに乗ってて、それで出ようとしたら、そのドアが開いてて出ようとした時にエレベーターが上がり出して、そのドアの出口とエレベーターに挟まれて、体ちぎれて死ん
だ。うわぁ、嫌だ嫌だ
あったやん、あって、で、それで、なんたら車っていう、何やったかな。
ボーイング車じゃない、飛行機じゃそ
れ。おおうん。なんかあってん。で、それで、ちょっと面白かったんが、何やったかな、なんかのラジオで言っててんけど、
うん、
イケアってやるやん。
おぉ。
スイスやったっけ、あれ。
スウェーデンとか、
ね、スウェーデンやったっけ。で、イケアのエレベーターがそこの会社なのかし
ら。うん、やばいじゃん。
で、全然イケアに買い物に休日行ってる人、それ気づいてなかったらしくって。で、誰かが、その、ラジオかなんか喋ってた人が面白半分に、あ、ここのエレベーター何々車だねって言った瞬間に3、4人ぐらい次の回で飛び降りたらしい、ね。
もう嫌だ
で、それは、極端で風評被害につながるよね、みたいな話やってんけど、それはそれ。でも、だからといって、さあ、エレベーターの事故ってじゃあ今ないんかって言ったら分からへんやん。
そうだね。
あるんかもしれないですね。
あと耐震偽装もどうなったんですかね。直したの結局。
うん。なんかでも最近、そこでもちょっとビルというかマンション建ててるけど、うんうん、なんか俺の感覚やけど、なんか、大きめのマンションって、なんか最近作るのに時間かかってる気がちょっとすんねんけど、そんなこともないんか。
なんかあどうだろうかね、うん、まあ、そう思っちゃってるだけなんだろうかね。
かもな。いや、まあ、相変わらず2階建てぐらいのマンションってすげえ、半月ぐらいで建てるとことかもあるけど、
うん、なんか、かなっていう。昔こち亀でプラスチックで、違う、プラモデルみたいに家を販売したらどうだろうっていうのがあったな。なんかあったね。で、こりゃ臭くて住めねえなって。ちゃんちゃんみたいなのありましたね。いやー、りょうさんの、アイデアにはいつも驚かされるな。
いや、ほんま、北朝鮮のあのミサイルとか、さあ、もう少し取り上げても良さそうな気もするけど。
いやー、でもあの時ちょっとさすがにビビりましたね。
ビビったやろ。で、なんかどっか、新潟かどっかのさ、村、なんか一応避難した
ん
やろ。
あ、そうなんだ。
日本海側のどっか確か。
あ、新潟じゃなくて多分、秋田だったかどっかだったか。
あ、なんかその辺か。あんなも、まあ、どうなのっていうか、だから特にその今回の豚インフルエンザっていうのはさ、
うん、
ニュース見てていつも思うねんけど、疑問に、
うん、
豚インフル発生してる国先進国ばっかやんか。
アメリカ、
まあ最初のメキシコやったっけ、最初
メキシコ
は先進国、まあ先進国やんな言ったら。
でもなんかメキシコの気候とかが、
うん、
とか地形とかでそれが起こりやすかったみたいな説も唱えられてましたよ。なんか埃っぽいとか。
でも結局あれらしいからね、その要は何やっけ、昔なんかの MMR かなんか忘れたけど、結局地球上にある病原体っていうのはもう、うん、昔からあるそこに存在してんねんけど、
うん、
その例えば菌の世界って結構すごいらしくってさ、
うん、
例えば3万年に1回だけ目覚める菌とかもいるらしい、ね。
へぇ
ー。うん。だからそういうのはちょっと特異なもんとしても、
うん、
例えば、まあ、ジャングルを環境破壊したことによって、ジャングルの奥にしか生息してなかったやつが、
世の
中に出てきて飛行機で運ばれるみたいなんとかあるかもしれへんけど、
うん、
豚インフルみたいな、インフルエンザって何なんて感じないけどさ、要は
ウイルスですよ。
うん、なんか新型とか言うけど、
うん、
別に昔からいて、それがなんかこう最近のなんていうの、分別の仕方でさ名前が付けられたみたいな感じもちょっとするっていうか、なんか
そのウイルスが豚に入ることによって突然変異して、
うん、
それが人間の体内に入った時に今までのと違う種類になってるから特効薬も変わるけど、その開発は間に合ってるのかみたいなとこが問題らしいですよ。
うん。
あとタミフルの備蓄。
タミフルね。でもタミフルも去年の今頃そういや、なんかタミフル飲んで自殺する子が多かった
ね、
事件もあった
やん。私タミフル飲みましたけど全然すぐ治りました。よかった。心は小学生ぐらいだったけど体はちゃんと大人でした。
俺でもあの事件のちょっと思っててんけど、なんか若い子に多かったからさ、
うん、
なんかあれは抗体っていうより、俺もしかしたらそういうマインドコントロールが かかるようなサイトがあったんじゃないかなっていう気がしてて。
それ考えすぎちゃう。
要はなんかその、なんていうの、そういう、なんか、要はそういう意識が自分の中にあるとないとで、全然違うやん、なんか。
うん、でも、どうだろう。
まあ、すべては闇の中やからね、なんとも言われへんけどね。
情報操作されてますからね。
そうそうそうそう。
いやー、でもタミフルダザイ処方された時、本当に大丈夫なんですかって聞いたらめっちゃ怒られました。あんたねっていくつなのって言った。そういう怒られ方。
最近あれらしいよ。なんか韓国ではタミフルオレオレ詐欺的ななんかあれがあるらしい
よ。タミフルありますよ。
タミフルありますよ、的な。うん。
で、じゃあくださいって言ったら送られてこないみたいな。うん、
最近何やっけ、この前出たクソみたいな1万なんぼの交付金、名前何やったっけ、
定額給付金か。
定額給付金詐欺が出
る。ああ、あるって言ってたね。
気つけてくださいみたいなね。
何でも詐欺にできますね。
できるね。
いや、定額給付金で何買おうかなって考えてたんですけどね。
ああ。
なんかあれじゃないですか。
1万なんぼやった
っけ？ 1 万2000円ぐらいが。
ああ。
で、18歳以下と60歳以上が2万だったかな。
ああ、はいはい。
で、それって何を買おうかって考えたんですけど、1万2000って微妙だなと思って。
うん。
なんか靴にしてももっといい靴だったら3万とかするし、1万2000で買える靴ってちょっと高が知れてるから。
まあちょっといいスニーカーぐらい。
かね。じゃあ、あと何しようかな。っていうことを考えてたら、こう、美容師さんと喋ってたんですけど、髪を切りながら、僕ね、サングラスいつも3000円ぐらいのなんですよ。だから今回1万2000円のを買いますよって言ってたから、あ、それいいな。その、いつも買ってるものだけれども、うん、いつもこれぐらいで買ってるけど、1万2000円で買ったら高いなってものを考えた結果、うん、じゃあ夜間にしました。
あ、1万2000円の夜間。
高いでしょう。
あ、高いな、それは。
買う、私は。
いや、もう夜間っていう名前じゃないかもしれんです。
え、ケトルってこと？
なんかこう、セボンヌとかなんかそういうの。
誰だよ、名前じゃねえか、それ。フランスあたり。
ル・ヤクンとかじゃない。
ル・ヤクン。ヤクンじゃねえか。騙されねえぞ。
そうね、確かに。
行き過ぎてプニョポンペぐらいになってたら買いますけど、ね。
あ、プニョポンペな。めっちゃ使い勝手悪
そう。
中が洗うのにまだ専門の器具が必要ですみたいな。
ちくしょう、うまい商売しやがって。
そうか、そんなこと考えてなかったわ、定額給付金いくら。もう食いに行こうか。
お、あれか、ワタミとかで。
いや、ワタミで1万2000円って結構きついやろ。
なんか逆にきつい。てかさ、モグラグに集まるメンツがいるじゃん。
うん、
その人たちの1万2000円を全部集めて、うん、ワタミに行って全部頼もうよ。メニュー全部持ってきてちょうだい。ドリンクもですか？そう。
まあでもそうやな。全員の金は集めたらなんかできる、ね。確かに。
だって、10人いたら、12万って微妙だな。
12万でできることか。
なんかたかが知れてるな、
うん。
ヘリコプターチャーターぐらいかね。
いや、無理ちゃう、12万やったら。
20万ぐらいするのかな。なんかね、30分ぐらいのクルーズでね、うん、2万5000とかなんで。
あ、そうなんや。
ただ、うん、それってさ、プレゼントとしたら完璧だなって思って。
まあね。
あんまり乗れないし、
うん、
1回ぐらい乗ってみたいし、うん、夜景のプレゼント、30分だけあなたはお姫様。
でも、運転手が脇がとかやったら最悪や
な。そんな人は運転手にしません。
見てこん、みたいな。
紙袋ないですか？
君のために用意したんだよ、この。
紙袋。
それとかいいかもしれんな。なんやろ、定額給付金ね。
ほら、やっぱマグカップとか高いじゃないですか。1万2000って考え
たら。ああ、そう、ね。
そういうやつですよ。
一生も表に入れる感じ。
うん、箸とか1万2000高え。
うわ、高そう。もうすでに箸じゃないんじゃん、名前。
ポニョポンペかもしれない。
ルポツインみたいな。
何？ねえ、なんでフランスなまりなの？あんたさ。
高級イコールフランスだから。小学校の時から俺。
すげえ、これ外国のお菓子じゃん。
レッチョポステカン。
それはちょっとなんかスペインとかスパニッシュっぽい。
チョップスティックってかっこいいよな。
うん。こう、チョップっていうのが、って感じだもんね。私でも昔、 バイトしてたところで外国のお客さんが来て、うんうん、なんか、何言ってんのか全然わかんなくて、うん、少々お待ちくださいって言って、just a moment って言って、うん、please just a moment って、副支配人に何言ってるかわかりませんって言ったら、副支配人がこうペラペラみたいな感じで喋って戻ってきて、お前なんでシュリンプってわかんないんだ、シュリンプって何ですかって言ったら、エビだよって言って、エビフライくれって言ってたんだよ、あのお客さんって言った時に、副支配人めっちゃかっこいい。英語喋れる働く男の大人って素敵。
シュリンプな。
全然わかんない。イカとかもわかんない。
イカ、でもタコイカはでも西洋で悪魔とされてるからあんま食わんのちゃうか。
でもなんかイカの、イカ、これは何ですかみたいなことを言われて、
うん、
イカってなんだっけって。オクトパスって言ったら、タコって間違えた。
イカって何やろ。
ほらね、飲食店のメニューを英語で説明しようとしたらめちゃくちゃ大変なんだよ。
ロビカ。モンゴー。
モンゴーイカでしょ。モンゴ
ーイカ。
ほら、デネロ。
じゃあお前イカ臭いなとかも言われへん。
そうだよ。そういう会話すらできないんだよ。
イカってなんて言うの、ほんまに。
イカってなんて言うの、英語で。ゲソって言おうとした。
今ゲソって言おうとしたな、今。
ゲソは V で、英語の名前じゃありません。いやー、気になる。
よちゃんとか。
おい!30 円じゃないの、ランチは。
なんやろ、イカ、イカ。
多分聞いたら、あーってなるんだろうな。
あー。イカね。なんやろ。漢字やったらわかんないな。なんか、海賊みたいな。
あ、そうそう、今しめみたいなのがつくよね。
なんか、カラスの山賊みたいな。
かっこいいよね、イカって。漢字ですると。
かっこいい。
なんか、忍者っぽい響きもあるもん。なんか、字面が。
そうそうそうそう。
シュタッシュタタタタ。全然そんなじゃないんだけど、ニュルニュルしてるし。
ちょっとなんかあの、髪の、前髪とか長そうな感じ。
ああ、片目隠れてない？
そうそう、隠れて隠れてる。目めっちゃ綺麗やね。
頬にちょっと傷があるんだ。
そうそうそう、
前の戦いでの。イカ、イカじゃないだろ、それ。
じゃあ、ガイじゃん。
ああ、ガイって名前であってほしい。その髪の毛がこう、前、シャーってなってて、頬に傷のある忍者は。
そう、ガイ。じゃあ、イカのことガイにしようよ。
通じないよ、どこで使うのそれ。本当にどこで使うの。
This is nice guy.
おーおーおーおー、ふぅー
ふぅー、よくわからない。なんかもう取り留めもなくなってきたけど、イカを知りたい。
イカ知りたい。
イカ知りたいな、ちょっと。
インターネットで検索しよう。
ちょっと見てみる。
まさか。
スキッド。
スキッドみたいな。
スキッド。SQI、え ?S、
もうバカすぎる。
SQID。
SQUID。
らしいよ。スキッド。
スキッド。
でもスキッドローのスキッドはそうじゃないよね、多分な。
そうであってほしい。イカって、なんでイカなんだよ。
スキッドやって。
全然。そんなだったかな。
なんか釈然とせん変な
せやな
かぶったかぶった。もう一回言ったら、なんかスキッとせえへんわ。
せやな、
うん、
スキッとしたかったな。
お前やで。
シチュエーションビーム。
どうもご無沙汰してます。
ご無沙汰してます。
アクトです。矢部田さん、どうもご無沙汰してます。
久しぶりね。
いやー、始まりましたよ、久しぶりに。アクトです、矢部田さん。
アクトです、矢部田のシチュエーションビーム
のコーナーですけどね。
このコーナーは、突然出されたお題に対してアドリブで私が即興でコントを作るという一人芝居でございます。
そうですね。もう後半になるとちょっと1回の寸劇が7分ぐらいになってますんで、できれば 4,5 分で
分かりました、
伝えていただきますでしょうか。じゃあ早速やらせていただきますけど、はい、大丈夫ですか、準備は。
はい、ドキドキします。
はい、じゃあお願いします。
はい、
今週のシチュエーション。今日の学校の給食はカレーだった。 とても美味しかった。
お
でも家に帰ると夕飯もまたカレーだった。そんな子供とおかんの食卓での会話。
ただいまー。あ、おかえりなさいよしお。今日あんたの好きなカレーよ。マジかよ。学校のカレーだって、こんまい、こんだって呼んだのかよ。お母さんのことお前とか言うんじゃありません。そんなんだったらカレー食べなくていいです。マジ食いたくない。カレーなんて食べたくないよ。いや、食べたいんだけれども、できれば今日じゃない日であってほしかった。もう今日カレーにしたからダメ。絶対カレーよ。ああ、ただいま。あら、よしこ、お帰りなさい。
食べ
やすい。あ、お母さんもしかして今日カレー？そうよ。あんたたちカレー好きじゃない。今日はお母さん頑張って作ったわよ。なんで？給食だより読んでなかったのかよ、おめえ。お母さん今かっておめえとか言うんじゃありません。小学校と中学校は同じ給食センターで作っているから、よしおがカレーだったら、私のところもカレーなのよ。そんなあんたたちわがままばっかり言って。もういい。あんたたち食べなくていいわよ。食べるとか食べないじゃなくて、給食だよりを読めっつう話だよ。読めっつうとかっていう汚い言い方女の子がするんじゃありません。せっかく作ったのに。姉ちゃんやだね、カレー。いいんだけど、これはさすがにちょっとないわね。ただいまー。あ、お父さんお帰り。お父さん聞いてよ、今日。おい、今日これか。そうよ。あなたも好きでしょ、カレー。参ったな、今日俺会社で。日替わり安かったから食ったのカレーだったんだよ。お父さん俺も、お父さん私も。そんなに言うならわかりました。お母さんもうご飯は作りませんし出てきます。バタン、カツカツカツカツ。お父さん、これはさすがに状況としてやばいんじゃないんですか。そうだな、あんなに怒った母さん見たのも久しぶりだよ。お母さん迎えに行ってあげようよ。そうだな。ドタタタタタ、ドタタタタタ。お母さん、お母さん。おい、母さん帰ってきてくれ。ごめんね、お母さん。カレーでもいいから出てくなんてやめて。ざわざわざわ、ざわざわざわ。あれ？どうしたの？村上さんち。お母さんいなくなっちゃったの？今日は、僕たちが悪いんです。い、給食がカレーだったからって。あら、よしおくんかわいそうに。お母さんにカレーだけ食べたくないって言ったからこんなことに。俺も会社でカレーを。俺は、献立を見てお前たちの給食もカレーだったからっていうのもあったし。それで今日はカレーじゃないだろうというのを踏んでいたら、日替わりもカレーだったからカレー食っちゃったんだよ。お父さん悪くないよ。悪いのは私たちだよ。ああ、どうしよう。おーい。村上さんちのお母さん。あれどうしたんだ。村上さんちのお母さん出てっちゃった。いなくなっちゃったみたいなのよ。俺たちも探そう。ざわざわざわ。ざわざわざわ。村上さんちのお母さん。そして、町内は、一生懸命村上母を探すのであった。お母さんもその時事状況をさすがにバカじゃないので感じ取って38年生きてきた女であるから、この場を収めるために私が出なければいけない。お母さんはみんなの前にさっと出てきたのであった。お母さんどこ行ってたの？ちょっと頭を冷やしてたの。ごめんなさいね。私がちゃんと給食の献立見なかったから行けなかったのよ。いいよ、もうお母さんカレーを、カレーでいいよ。ごめんね。よしよ、よしこ。俺は、お前と結婚するきっかけもカレーだったから、お前のカレーを食うと、あの頃のいろんな気持ちを思い出すよ。あなた！よかったわね、よかったわね。その時、よしおの友達の、和弘が、ふっと出てきた。和弘の、よしおの一家の母の失踪事件に協力して探していた家族のうちの一人であった。和弘、ありがとうな。いいんだよ、よしお。俺に提案がある。俺はカレーが死ぬほど好きだ。世界で一番好きだ。 どうだろう、うちの晩ご飯は塩サバだ。トレードしないか。そうね、それも全然いいわね。よその家のカレーってちょっと気になるじゃない。いいんですか、そんなこと。和弘くんちのお母さん、いいんですよ。うちの塩サバとカレー交換しましょう。というわけで、村上一家は、その日の晩ご飯はカレーではなく塩サバになり、和弘はシノードカレーが好きだったので、カレーを食うことができたのだった。村上さんちのカレーどんなかしらね。和弘の家では村上家のカレーが食卓に用意され食べていたのだが、全員驚愕だったのだった。まさかのグリーンカレーかよ。ちゃんちゃん。
いやー、ということで、どうだったですか？
いやー、あっさりしすぎてて難しかったですね。
あ、そうですか。ちなみに、本日のシチュエーションは、考案者はですね、大場優子さんに考えていただいたんですけど。
ありがとうございます。
はい。
汚い話で申し訳ない。
そうですね。どしどしこんな感じでね。
シチュエーションの方募集しているので。
カレーバリに料理してくれますんで、有田さん。
いやー、今日はちゃんと料理できなかったな
ー。あー、じゃあ、皆様からの、シチュエーション。どしどし募集しております。
随時募集中ですので、
はい、よろしくお願いします。どうですか、最後に一言。
来週はもうちょっと頑張ります。すいません、大味なお話でした。あ、さよなら、エンディングでーす。
ということでね、
エンディングでーす。
いやー、今日もなかなかのテンションでございました、ね、
いやー、まさかイカがスキットだったなんて。
ほんまやね。
イカって英語でなんて言うかわかります？今言っちゃったんですけどさ。
トーク下手だな、おい。誰も引っかからないですよ。わかんないと言えへん、今、それちょっと。
だってイカってスキットじゃないでしょ、多分。
いや、でもさっき、万が一ってことでイカフライで調べたらスキットフライやったやんだって。
なんか釈然としねえなぁ。
ね、聞いたことないもんね、スキットなんて。
ねえ、うん、オクトパスの方が美味しい、う
ん、そもそも Q が入る英文字ってあんま知らんもんね。
ねえ、
クイズとスクワットぐらいやもん。
ああ、Q ね、うん、クエスチョン。
そうそうそうそうそう、まあそれクイズ、うん、
キューピ
ーキューピ
ーキュレーター。
いや、キュレーターは違うだ。
KYU とかですかね、うん、そう。なんだか全然スッキリしないよ。
じゃあスッキリさせてあげましょう。
うん。
2009年6月11日から木曜日から。
おお、梅雨じゃん。
6月29日まで。
梅雨終わってないじゃん。
南良平店、お目目で見れると舞を知るが始まります。
機長さん、うるさいですよ、カチカチカチカチ。
もやせっかく
南良平くんの個展の。
じゃあ今日買ったライターがつかへんのよ。まあ、どうぞ、すいません。
いや、もう、しましたよ、今、いいんじゃないです
か。あ、ほんま。
今日帰ったライター使えんのよ、なんてのに、もみ消されたら、南良平くん、あんなにほっこりした人なのに、むっちゃ切れますよ。
うん、じゃあ、日にちだけもう一度、すいません。
2009年6月11日木曜日から、2009年6月29日日曜日まで、
ですね、
南良平店、お目目で見れると舞を知る。
はい、です。で、6月は祝日が全くないんで。
そうですよ、6月は最低の、最低の月です。祝日もないし、雨は降るし。もやもや、もやもや。あー、また傘パクられた。
スキットせんな。
スキットせん、天気が。でも、この南良平くんの個展を見たら、こんな気持ちも払拭されて、すごくスッキリするんじゃないですかね。
いや、もしかしたら、梅雨っていうのは意外と情緒があるなっていう感じになるかもしれない、
うん。
良平くん。
似合いそうね。
そうね。
似合いそう。
あれですね、花札で雨が揃って、クソ雨流れかっていう気持ちにもならない感じですかね。よくわかんない。
わかんないですね。
花札で雨の札が揃うと、雨流れって言って役とかもゲベになっちゃうんですよ。
ゲベって何？
ビリ。
あ、ビリ、それ新潟弁？
いや、知らねえ。
知らねえ。え、ゲベって初めて聞いたで。
ゲベって言うろ。
言わん、言わん、言わん。
うん。まあ、そういう感じなんですけれども、まあ、南良平くんの個展は、雨流れになったとしても、いいもの見れたなっていう気持ちになるのかな。
ゲベの反対弁って何？反対語。
え、ゲベの反対？一番でしょ。
それ普通なんや。
トップとか。
あ、ドベってこと。
あ、そうそう。
あ、ドベは言うんだよな。ドベがゲベになったんだ。
リリッケ。
うん。まあそんな感じなんですけど。まあそろそろね、50回の時にインフォメーションしてたら生放送しないといけないですよね。
あー大変だ。
うん。
ね。
うん、梅雨の時にさ、みんなさ、週末やのにさ、外出れへんから今日は家でゴロゴロしようみたいな時を、に、見計らってやろう
よ。そうしよう、そうしよう。
6月の真ん中ぐらいにやるか。
やってやろうじゃねえか。
5時間ぐらいやろう。
5時間もやったら絶対言ってはいけないこととか言うよ。チンコとか。
いいんちゃう生放送やから
。そうだね、鶴瓶のポロリ的な感じだね。
そうそうそう。やっぱりこう、生も楽しそうじゃないですか。
ドキドキしますね。
何より俺は編集しなくていいからいい。
わー、心の声が全部出たよ。
だからゲストもいっぱい読んでさ。
そうね。
うん、今からもぐらぐ来たらラジオ出れます的にしてさ。
いいね。
5時間ぐらいやりました、僕は。
知らない人とか来てほしいですね。
はい、出たい
って。そうね。水飲み場博士にも来ていただいて。彼も実はポッドキャストやってますから。
そうです
ね。別名義で。まあまあそんな感じでね、いろいろやっていきましょうね。
そうしましょう。
ということで、モグララジオボリューム54でした。
54でした。濡れるなよ。雨に濡れるなよ。